こんばんは。2023年11月12日朝4時の収録です。せっかくちょっと連続で配信ができているので、この流れに乗ろうというところで、本日も適当なところでちょっと話をしようと思って今回収録をしています。今回はちょっと気づいた人は気づく、気づいた人はというか聞いてくれてる人は気づくと思うけど、番組のサムネイル、カバー画像変更しました。全然印象前と違うと思うけど、前はスマホ緑色のマトリックスっぽいような感じの、自分で撮った写真だったんだけど、はい、それを使って文字載せたりしたんだけど、今回は生成 AI チャット GPT を使ってちょっと作りました。はい、その他エピソード、過去の何個かのエピソードに関しては、そのエピソードのサムネイルに関しても同じ感じで作って何個か設定しました。 Apple Podcast とかだと残念ながら見えないんだけど、番組のカバー画像が全て統一的に表示されてしまうので、他のプラットフォームだと見られるようになってます。はい、みたいなところで、ちょっとここについて軽く触れつつ、今回は収録をしようと思います。で、今録音に関してはまたテストも兼ねてやっていることがあるので、普段と比べて音質がどうかとかっていうところをもう聞いてもらいながら、はい、最後にそのあたりには触れようと思うので、はい、この番組はコウキチ T が SNS エンタメガジェットの最新の話題を余談だらけでお届けする、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、冒頭触れたままなんだけど、実際に今その画像を作るのに使用しているのはチャット GPT のダリ3、はい、使用して作っています。今 GPTs っていう、アプリが作れるみたいなやつで話題になってると思うけど、 Twitter 上とかで、はい、その GPTs っていうものに関してもいくつか触れたりしていて、そんな流れで、あんまチャット GPT ってぶっちゃけあんま使ってなかったんだけど、別のもの、例えば普通のテキストでなんか調べ物とか、作業効率化するんだったら、個人的にはもうずっと Bing 使っていたので、はい、あと画像に関しては、あんまり今回みたいなサムネイルみたいなのを作ろうとか、そういうことには使ったことなくて、何をやるかっていうと、例えば Adobe Stock とかって、AI が生成した画像の販売が許可されているので、そこの用途としてミッドジャーニーを使うとか、写真とかでね、そういう感じの発想しかあんまなかったので、はい、というところで使っていた中、今回は、GPTs の流れでせっかく触っているので、画像の生成の方もちょっと試してみようというところで、まさしく今ポッドキャストを再開したっていう流れもあったから、じゃあせっかくだし、エピソード単位のサムネイルって、たまに違う画像を設定することもあったりはしたけど、なんだかんだ手間だったりするので、本当にちょうどいいなと思って、今の生成 AI の流れ的には。で、作ったら全然簡単、そうだな、作り始めたら結局プロンプトでうまく制御できずにみたいなことがあるから、結構時間かかっちゃったりもあるんだけど、それも含めて楽しい作業でもあったので、はい、画像だけいっぱい出した、いい感じのっていろいろ出るけど、ちょっと惜しいなみたいなのっていっぱいあるじゃん、どうしても。そうそこ調整しつつ、文字とかに関しては自分で入れてっていう感じなんだけど、カバー写真の方に関しては聞くまとめっていう文字下に入れてるけど、あとはApple Podcast 以外だったら、冒頭で触れたみたいにサムネイル確認できるので、各エピソード単位過去の4つぐらいを差し替えました。どっちかっていうと、日本のアニメチックな、女の子のイラストがあって、でそのタイトルを強調するというか、タイトルの内容を表しているような感じの、イラストチックなものにしています。中には結構いい感じかなって思ったものも、 TikTok の収益化関連の時のやつと、うまいことサスタバが飛んでるみたいなのができたんだよな。スマホを女の子が正面に向けて持って、でサスタバが飛んでるみたいな、収益化機能といっても、ポッドキャストでは俺は配信してない期間に起きた出来事というか新機能っていうところで、シリーズとかそのあたりの話なので、その時に触れたのは再生回数でお金がもらえるっていう方の話ではなく、動画のシリーズ機能の頃、3月とかの話題になるので、そこにはそんな数えたんだけど、あれ悪くないんじゃないかなと思うんだよ。で、単純に、そのエピソードの画像が存在している以上、やっぱり昨日 一昨日に YouTube のサムネイルをわざわざ作るの時間かかっちゃうから、今の RSS フィードからだったら割り切ってできるからちょうどいいみたいに言ったんだけど、まあ、やっぱ画像重要だと思うので、まあ、そこで目引いてとりあえず再生してもらわないことには、タイトルも同じだけど、うん、そこのきっかけになる重要なポイントにはなるので、なんか今楽しみながらやってるのもあったので、まあ、それ試してみようかなっていう感じでやってます。まあ同様に番組のサムネの方に関しても、前の状態だとまた別の意味合い、なんだろうな、まあ自分自身っていうところで、あの写真も自分で撮ったものだし、個人的にはというか、実際にあの写真で結構いろんなところで大きいメディアとかでも使われたりとかして、まあ自分的には自分のその写真の代表作的な、実際にまあガツガツ売れていたものでもあるのでみたいに思っていたので、なんかこの番組の象徴っていうのも含めて、まあ、自分を表現してるって意味合いなのかな、で使っていたものなんだけど、はい、そこからまあ今のタイミングになると、まあどっちかっていうと、なんか見た目でやっぱり引っ張れるもの、あの前の写真のやつだと、まあなんかよくあるというか、な感じだったので、まあ、今回のはこうずらっと他の番組のと並んだ時にも、もう割とインパクトあるんじゃないかな、んだろうっていうふうに気は引けると思うので、まあ好き嫌いはあれど、はい、っていうところでちょっとカバー画像を変えました。はい、みたいなところで、ちょっとこの辺り、まあ、せっかく流れができているので、今日3日連続とかなのかな、一応配信っていう形にしています。せっかく興味がそのサムネイル作るとかもあったので、じゃないとまあ普通に今日なしで寝ようとは思ったんだけど、逆にこの時間になるとなんか配信をしたくなるっていうとちょっと違うけど、なんかあれかな、例えば夜中になると片付けがしたくなるとかってあったりすると思うけど、それと一緒かわかんない、なんかもう寝るもう最後にこうやっておこうみたいな感じで昔も多分やっていた気がします。多分このぐらいの時間が多かったと思うんだけど、収録して、はい。であとはなんだろうな、今回に関してはもう昨日できなかった、そう、今回の録音方法っていうところ、いつもと音質違うの分かりますか的な感じのも含めてなんだけど、まあ明らか違うと思うんだけど、とはいえあれだよね、そんな記憶してないだろうから、まあ、この前も触れたみたいに、マイクなんかそんな重要視するぐらいなら、配信者的にもう継続してやるとか、内容の方をちゃんとするとかっていうのが絶対重要だっていうのは、まあ、この前もちょっと触れたけど、まあ、まさしくそのまんまだから、聞いてる側の人でそんなにね意識してね、今日はマイクがノートが汚いとかそんなこと気にしてないだろうから、もちろん気にしてる人もいるとは思うよ、うん、とは思うんだけど、まあ、実際のところ、例えばその聞く人の耳の違いとかもあると思うんだけど、あの耳のいい人悪い人とかさ、あとは音の好みとかもいろんなことあると思うんだけど、明瞭に聞こえる、あの音質が悪かろうが明瞭に聞こえる方がいいっていう人もいれば、逆の人もいるだろうしとか、まあキリはないんだけど、そこに対して各個人の差、好みとか耳の性質って言ったらあれだけどの違い、プラス聞くのに使ってるデバイス依存があって、もうこれ本当にどうにもならないやって昔からポッドキャスト配信者が思いながらも、なんかね、収録する時には綺麗に撮りたいとか思っちゃってる矛盾ではあるんだけど、本当にね、散々イヤホンもすごい数じゃないけど、ある程度試したけど、安いものから、まあ、ある程度のものとかも試したんだけど、もう本当に聞くもの依存で全然聞こえ方違うから、今これを聞いてもらって普段よりもいいってもし思う人がいたとすれば、なんだろうな、まさしくそのまんまなんだよね、なんだろうな、その使ってる、普段使ってるマイクもめちゃくちゃ高いものでは全然なくて、1万5、6000ぐらいのものなんだけど、まあ、一応高評価を得ているもので、それと比べて今って今回の収録方法って iPhone を手に持ってそのままマイクに向かって自分でそのまま話してるだけです。イヤホンとかそういうのも一切使ってないんだけど、そうで、ここの音質の一番の差が出るもの何かっていうと、まあ、さっき言ったのは、まあ今ってめちゃくちゃ明瞭に聞こえると思います。音が汚かったり音が割れてたりしようが、なんか刺さるような感じというかで聞こえると思うんだよね。で、普段のって音質は確実にいいんだけど、でもなんか考えようによってこもってるように聞こえるっていう差が、大きい差があると思って、そうだから、ここに対して本当に聞くのに使ってるイヤホンとかの依存でも全く変わってくると思うので、例えば大きく分けてどっちかっていうと、ヘッドホンとか使ってるとこもって聞こえがちだし、カナル型とかに対して、なんて言うんだっけ、あれインナーイヤーだっけ、普通のあのイヤーポッドポッツみたいなカナル型じゃないやつとかだと、こもってる感って多分軽減されると思うので、だからもう本当にキリがないから、 だからもうそれこそ今やってるこの音質がどうこうってこっちで確認してるのも自分自身の馬鹿げてると思ってるんだけど、はい、と思いつつもちょっと自分でも確認したくて今回試しに収録をしています。でプラス重要なのがもう本当にこれも昨日言ったみたいに今この iPhone を手に持って話してるだけってやっぱめちゃくちゃ楽なので、極端な話さ、なんかもうベッドに入って上向きながら録音したっていいじゃん。昔何回かそういう録音もやったことあるけど、そのぐらい手軽だと、まあ、やっぱ、うん、気軽に配信もできるし、本来そうすべきだとはずっと最初の頃ってもう本当にそういう言い方をしてたはずなんだな。ポッドキャスト始めた頃ってなんかそんなきっちりどうこうとかよりももうその瞬間なんか情報発信とかっていうのもあるんだけど雑談とかっていうのを昔から話したりはしてるから本当に自分用のメモ用として後で振り返った時に昔の自分が言ってるんだからあの間違いじゃないみたいななんていうのかなあのいつの間にか勘違いしてしまいがちというか昔から自分はこういう考えだったみたいな思いがちなんだけどこの音声で喋ってるイコール聞き返すこともできるしだとなればそうすると割とそんなことはなかったよなっていうのが記憶にちゃんと定着してく感じがあってで実際確認しようと思えば遡れるわけじゃんそうみたいなところもあるからだからなんかあのあんま構えずに普通に記録しておくっていうところがまあ重要だなって一番最初の頃の俺は言っていたはずそうまあそんなところで今回はまあ録音のテストと今言ったような話も兼ねてのはい配信となりました。はい、とりあえずまあ流れでこの流れでやってくのとあとは他にもちょっとまた時々期間空いた時とか期間空かなくてもかなポッドキャストのランキングとか特にアップルポッドキャストなんだけどこの番組の8割の人がアップルポッドキャストで聞いてます。データ見るとなんか一昔前と違ってスポティファイ側でも聞いてくれる人はいるっていうのはちょっと把握はできてきたんだけど、まあ、とはいえ割合で言うともう本当に8割ってことないかな、いや大げさじゃなく8割7割かなはアップルポッドキャストなんだよね。はい、ありがとうございます、いつも聞いてもらってそうっていうのがあってなんだっけ、そうアップルポッドキャストのランキングの動向って、まあ、結構なんか細かい調べたってわけじゃないけどこの様子を見ていると、まあ、どうやらこういう傾向なんじゃないかなっていうものとかがあったりしたので、そう、そこの昔考えていた感覚と今どうなのか、まあ、アルゴリズム側が変化したとかそういうことがあれば違ってはしまうとは思うんだけど、まあ、個人的な考え的には今の状態、昔考えたのちょっとはっきり覚えてないけど多分ねやっぱ継続的にやってるっていうところの意味がなんか大きかった気がするんだよな。はい、ちょっと今回実際にやってみてどうなるかっていう動き見ればちょっとさらに把握できるところもあるかもしれないので、まあ一応全然あれだけど下の方だけどニュースカテゴリーを一応指定してるのはニュースカテゴリーのビジネスニュースっていうカテゴリーに属していて、そこのカテゴリーだとアップルポッドキャストだとあれはあのカテゴリーに何枠入ってるのかかな、下の方には出てました。あれかポッドキャストランキングみたいなの見たら80何位ぐらいに入ってたのかな。はい、前の結構がっつり配信してた時期っていうのはそこのカテゴリーだと何位だっけな、20位以内とかに入ってたんで、ね、たまに調子いいと10何位ぐらいまで、なんかもう各カテゴリーの横にスワイプするカルーセルのところにも出てた時期とかがあったので、まあそこに出たからといってそんな爆発的に再生された記憶はないんだけど、まあ、ポッドキャストを聞く人口っての増えてるだろうから、もしそこに出た時に今どうなるのかなとかのっていうのもちょっと気になるし、あとは昔なんかねアップルポッドキャストのそのアルゴリズムとかの表示方式変わってなければ、実は前になんかね問い合わせをした時かな、不具合の問い合わせをした時になんか担当者みたいについてくれた人がいて、その人とのやり取りの中でこういう形式で表示してますってなんか普通に教えてくれたんだよね。こういう感じで表示してると思うんですけどってこっちから、まあ、アルゴリズム予測というじゃないけど、まあ、問題が発生してたからそこに触れたんだけど、こっちからそしたらおっしゃる通りこれこれこういう風になってますって、でその上で表示されるはずなのに今出ていないのはおかしいですねみたいな、なんかランキングになんかね出ないんだよね。これ全然覚えてないから適当にまあこんな感じだったっていう話をすると、奇数の場所に該当する番組がすっぽり抜けて全部消えてしまってる。これは俺自身のこの番組だけじゃなく他の普段そのランキングの並びって大体一緒なので、この番組が今日はここら辺にいるなとか上下があったとしてもそれが綺麗にすっぽり抜けてしまっていて存在しないみたいな状況があって問い合わせをしたことがあったのね。 そう、その時に得た知識というかそれもあるので、まあ、今もどんなもんなのかなってそこと照らし合わせることもできるかと思うので、まあ、何か分かったら、まあ、情報としてそのあたりもシェアしようと思います。はい、ということで、とりあえずまあ今回はこんな感じになります。まあ番組自体の、まあ、変化というか、まあ、カバー画像を変えたってのは結構大きいことだと思うかな。だってあれを変えたってことないよね。多少の変化はマイナーチェンジはあったけど、多分ずっと基本同じもの。あれ昔違うの使ったっけ。写真使ってた時も一瞬あったけど、余談が過ぎるっていうシリーズだと、あれだ、花火と女の人のシルエットみたいなのを使ってた時期もあるか。一番最初それだったかな。あ、もう分かんないけど、とりあえずポッドキャスト、まあ自分の番組の、まあ、変化というかそこら辺の記録も含めてっていう話になりました。でもう一個なんか時々触れようと思っていつも話してるうちに忘れてしまうんだけど、Amazon の、アフィリエイトの、言ってみたら楽天ルームみたいなものが今存在してます。あれってどのぐらい存在って知ってんのかね。なんかそのどちらかというとインフルエンサーとかそっち側の人しか知らないもので、一般層まで把握してるものか分かんないけど、 Amazon インフルエンサーってまさしく有名称で、楽天ルームみたいなものが作れます。なんかフォロワーの数の制限があって審査とかも必要なんだけど、で一応それ通っていて、まあ普通にこの番組にもマッチするとか、俺自身のアカウントで審査が通っていて、まあ、KTPix っていう元々の写真の方で使っていた ID で取ってあるんだけど、でそれをこの、番組の概要欄だとか、あとエピソードの概要欄に入れるようにしてます。でこれ何かっていうと、前からまあ、リンク貼ったりはしていたんだけど、そのガジェット関連、この前で言うとメタクエスト3とかの、まあ、レビューというか、まあ、こんな感じだとか思うとこデメリット、メリットとか話したりしたけど、まあ、そんな感じで実際に使っているもの、購入したものに関して、カテゴリー分けして、そこに並べてあります。その Amazon インフルエンサーっていうところの俺専用のページ、まあ、楽天ルームみたいな感じで、俺がカテゴリーを作って入れてあるんだけど、だそこ見てもらうと、いろいろ、なんだな、普段話し、こうに話している中で触れている製品、例えば、昨日とか今日も触れたタスカム DR-07X っていう ASMR 向けの IC レコーダーみたいなやつとかも、それは多分配信機材とかっていうカテゴリーの中に入れてあるので、あとはストリームデック、デッキみたいな、ループデックっていう手元のボタン操作してアプリ一括で起動したりだとかできるようなデバイスだとか、まあ、なんかそんなもの。その他だと AR、VR 関連だけまとめた、まあ、メタクエスト3とか2とか、あとはあんま話には出してないか、 X リアル Air 2 AR グラス、はい、とかもそこに入れてあります。でこれ説明を一応何個か加えてあるんだよね、レビューみたいな簡単に、まあ、これこんな感じのとこが良くてここは微妙とか入れてあるんだけど、これ残念なことにAmazon のその UI がひどすぎて、それを表示できないんだよね。せっかく入力してるのに、スマホだとサムネイルのところの右のちっちゃいところ引用アイコンみたいなのをね押すとページも飛んじゃうんだけど、戻ってみると戻った時にはその上にね、画像の上にはみ出す形で文字がオーバーレイみたいな感じで出てんの。読めないんだけど、下の方もはみ出しちゃって、あれ直さないのかなって疑問なんだけど、まあ要はこちらの意図的にはちゃんと見に来てくれた人にこういう状況こういうものですよとか、いい悪いを説明している、説明を設定しています。ただちゃんと見えないから全商品には設定はしていないんだけど、一応その俺が使った感想とかも含めて見てもらえるようにと思って用意しているものです。なので、そこを見てもらって、まあ、そこ自体はアフィリエイトリンクになるので、そこから購入すればこっちに、まあ、収益が入ってくるっていう形にはなるんだけど、まあ、気にしない人はよかったらそこからチェックしてもらって買ってもらうとか、あとは逆に、まあコメントでも、まあ、Twitter でも YouTube でも Spotify でもコメントなりそういうところを使って聞いてもらえたら、実際に使ってるものしか入れてないよね、欲しいものとかってのは入れてないか、実際に使ってるものだけなので、まあ、聞いてもらえたらそこは分かる範囲というか、使った感想はここに配信で普通に話すことができるので、まあ、そんな感じで捉えてもらって、よかったらチェックしてもらえたらと思います。あとなんか俺が一番おすすめのは、なんかそのガジェット関連もそうなんだけど、デスク周りですぐ食えるなんだっけな、飯関連っていうか、なんていうの、お湯を沸かすようなタイプのなんか青く光るやつがあるんだけど、それめっちゃ俺活用してて、もうこのね、机のから一切動かない図に生活できるみたいな感じで、まあデスク用に冷蔵庫を買ったりとかもあったんだけど、 なんかね、それで結構完結させてる、クイック春雨と味噌汁用の具のわかめとか入った袋のやつと梅昆布茶の粉末のやつとかそこのカテゴリーも用意してるので、まあ、よかったら見てください。本当になんかそこら辺今後もなんか購入したものとかあればそこに追加しつつ話をしつつ、まあ、そこから見てもらえるようにするつもりなので、はい、ちょっとこれ触れようと思って毎回もう話長くなってタイミングなかったので今回記録をしました。はい、ということで今回は何分だ20分か、はい、まあちょうどいいところなんでここで終わりにしようと思います。まあずっと毎日継続できるか分かんないけど、一応そのランキングを気にしながらっていうところもあるので、まあなるべく配信できる形でと思いつつやっているので、よかったらまたチェックしてください。はい、今回初めて聞いた方はよかったら今のうちにフォロー、チャンネル登録などお願いします。または耳編の聞くまとめ、はい、とだけ覚えておいてもらうといつでも検索すると簡単に戻ってこられるので、聞くまとめとだけ記憶してもらえると、はい、いいかと思います。はい、ということで今回は以上です。最後までありがとうございました。さようなら。